アロー播姫。水曜日のこの時間は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの皆さんとお送りしています。今回ご一緒いただくのは兵庫県立播磨姫路総合医療センター整形外科医長井ノ口隆夫先生です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りします。井ノ口先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
井ノ口先生は整形外科のお医者さんということなんですが、はい、まずは、どうして整形を選ばれたのかというところから教えていただけますか。
はい、私もその中学高校とバスケバレーとですね、スポーツに関わる機会が多くて、そういった時にお世話になったのが整形外科という、身近にあった存在であったということと、やはりそのどの科を選ぼうかといった時に、患者さんが皆さんこう元気になって、痛みが取れて歩けるようになって帰られるというふうなことがすごくこう魅力を感じて整形を選びました。
なるほど、やっぱりやりがいのある科っていうことですね。
そうですね、はい。
で、今日はどういったお話を聞かせていただけるんでしょうか。
はい、今日は私の専門であります人工膝関節置換術についてのお話をさせていただきたいと思います。
はい、人工膝関節置換っていうのは漢字で書くと置き換えって書くんですね。
そうですね、はい。
これどういった時にやる手術なんでしょうか。
はい、やはり皆さんご高齢になられて、年齢とともにですね、軟骨がちびていってお膝の痛みが出てっていうような方に、その表面をですねきれいに削って、金属で置き換えてあげる、例えば虫歯の治療なんかでですね、こう痛いところを削って金属のかぶせ物をするように、お膝も傷んでるところを金属のかぶせ物で置き換えてあげて、痛みなく元気に歩いていただくというふうな方が多いですね。
そういった痛くなってくるっていうのは、いろんな原因があるんですか。
はい、はい、そうですね、一番多いのは先ほど申し上げたように、お膝の軟骨が傷んでくる、半月板が傷んでたり、半月板ってお膝のクッションですけども、そういったものとかお膝の中の靭帯が傷んでらっしゃる方が、徐々に軟骨が傷んでくることもあれば、やはり、他の関節リウマチですね、そういったご病気であったりとか、骨壊死っていう風な特殊な病気でお膝の痛みが起こることもありますので、そういった方にそういった手術が必要になるということです。
そう、膝が痛くなってくると、こう立ち上がったりとか、はい、階段の上り下りだったりとか、そういったところにも影響出てきそうですよね。
はい、そうですね、もちろんやはりこのお膝の関節の痛みっていうのは、その動かし始め、今おっしゃられたように立ち上がる時の痛みであったりとか、こうぐっと負荷が増える時ですね、階段上り下り、坂道が降りるの辛いよとか、そういった痛みの特徴があると思います。
そうなってくると、この階段の上り下りもそうですし、こう曲げ伸ばしがしにくいという時は、自転車が例えば乗れにくくなったりとか、はい、そういったことも出てくるんじゃないですか。はい、
そうですね、お膝が曲がりが悪いと自転車の乗りにくさ、小さな、ね、タイヤの自転車とか、あまり曲げなくても乗れるような自転車で工夫するような必要があったりとか、あとはよくあるのは、やはり靴下が履きにくいとか、靴の脱ぎ着がしにくいとか、そういったことも多いですね。
そういった日常生活、小さなところにも支障が出てくるというと、はい、今度はもうなんか動きたくなくなってきますよね。
はい、そうですね、やはり、皆さん痛みがあって、さあ立ち上がろうかとか、そういったことが嫌になると、こう歩き出ししにくい、そうすると、意欲も落ちますし、その精神的にもですね、やはりこう塞ぎ込みがちになって、外に出かけたりとか、そういったこともしなくなってしまいますので、そうなる前にその痛みをコントロールしてあげてということが非常に大事かなと思います。
じゃあ、この手術をする目安っていうのは、どういった状態になったらなんでしょうか。
は
い、
そうですね、これはもちろん年齢によっても非常に様々ではありますけれども、まずはお膝の痛みに関しては、近くのクリニックとか、そういったところで痛み止めを使っていただくとか、しっかりとその大腿四頭筋といって、太ももの前ですね、その前のお膝をぐっとこう伸ばすような筋力訓練をしっかりしていただいても、なかなか痛みが取れない。で、またヒアルロン酸などのお膝の注射ですね、そういったこともよくされていますけれども、そういった保存的な治療、手術以外の治療で痛みが改善しないというような場合には、やはり手術も含めた治療がいると思いますので、うちの播姫にご紹介いただければと思います。
この痛みというのは周期はあるんですか。
そうですね、やはりそのすごく痛い、この痛みがじゃあなぜ出るかっていうと、そのお膝の中の軟骨なんかがすり減って、こうそれが炎症といって、腫れが起こりますね、
はい、
でお膝の中にこう腫れがあるとお水が溜まって痛い。でまたしばらく安静にしているとその痛みが収まってくることはありますけれども、やはり、また数ヶ月の後に同じような痛みが起こる。でそういったこう痛みが出るマシになるのを繰り返しながら、徐々にこの連携というのは進んでいくと思います。
あ、そうなんです。波があるってことですね。
そうですね、はい、
でこの手術をするには、例えばこう年齢的に何歳だったらやった方がいいし、何歳だったらリハビリ頑張った方がいいみたいなのあるんですか？
まあ、そうですね、やはりあまりにも若すぎる方、50代ぐらいまでの方はですね、人工関節をせざるを得ない、例えば特殊なリウマチとか、そういった方はありますけれども、基本的にはやはり60代を超えて、で、ただ最近はもうご高齢、高齢化が進んで元気な高齢者の方たくさんいらっしゃいますので、そういう意味では75歳80歳を超えてもたくさんの方が手術で、されています。で、何歳からが適用ということはありませんけれども、お若い方の場合はやはり、またその後に入れ替え、やり直しの手術をしないといけないというリスクがやはり上がりますので、まずはリハビリを中心に頑張っていただいて、それでも痛い場合で、逆にご高齢の方、75、80超えてきたような方はですね、あまりこう後ろ倒しにすると今度は筋力が落ちたり術後の回復が悪くなったりすることがあると思いますので、そういった意味では早めに手術を考えていただくっていうのもありかなと思います。
その方その方によってですよね、はい、それもこの針姫で相談をさせてもらえるっていうことですよね。
もちろんそうですね、
でこの置換術にも種類はあるんですかね？
はい、そうですね、お膝の人工関節置換術っていうものには大きく2つ、全部変える、これが一般的な世の中でいう人工関節だと思いますけれども、 TKA、トータルというね、全部変える手術、それから UKA、片っぽ、お膝ってこう内側と外側それぞれに関節がありますけれども、そのどちらか一方を変えるものが UKA という手術になります。
でこの針姫で手術をしてもらうとして、この針姫の特徴っていうのはどういったところになりますか？
は
い、
そうですね、そのうちの病院に関しては副院長の村津がですね、開発したその膝のテンサーといって、お膝のバランスをですね、整えてあげる、その人のもともと持っているバランスを再現してあげるような器具を開発しておりまして、
はい、
それによって、曲げるところから伸ばすところまで、適切なお膝のバランスを保った手術をするということが特徴かと思います。
そんな器具を開発されたんですか？
そうですね、これはもう本当に世界中で使われているような器具がうちの村津が開発して、それを私も使わせていただいて、手術をしております。
すごいですね。じゃあそのやっぱり術後というのはそのバランス感覚を保つってことも大事だと思うので、
はい、
この器具がだいぶこう活躍してるってことですね。
そうですね。
なるほど。でその術後なんですけれども、
はい、
術後っていうのは針姫ではどういうふうにされてるんでしょうか？
そうですね、術後のリハビリ、これ本当に大事だと思います。
はい、
で昔はですね、手術、こういった人工関節の手術などゆっくり安静にして痛みが取れてから動いてくださいなんてこともあったかとは思いますけれども、うちでも、もう翌日から、立ち上がる、ね、はい、できることであれば、歩いていただくっていう風な、早くリハビリをしてあげて、その術後に筋力を落とさないっていうことが、最も大事かなと思います。そうすることで1週間2週間ぐらいで杖の歩行がある程度安定して、階段の練習なんかもできるよっていうような状態になってお帰りいただく、ただやっぱりご高齢の方も多いですから、実際に1週間でまだちょっとしんどいなという場合には 2,3 週間の入院で頑張っていただくようなこともあります。
術後翌日からってすごいびっくりしました。
そうですね、それもおっしゃいますけど、意外と立ってしまえば立てますし、立つまでの逆にこう曲げたりとか寝返り打ったりとかは結構痛いんですけど、
はい、
立ってしまうことでこうぐっと踏ん張って筋肉に刺激を与えてあげるっていうことがそれでリハビリですね、筋力を落とさないということに非常に重要かなと思います。
はあ、それがこう完治するまでの近道ってことですね。
そうですね、はい、
やっぱり医療も進んで考え方も変わってきてるってことですよね。
はい、そう思います。
他にですね、針姫でこの人工関節をしている箇所っていうのはあるんでしょうか。
は
い、
そうですね、私はお膝それから股関節どちらの人工関節もさせていただいておりますので、股関節の場合も同様にですね、やはりまずは手術までにリハビリですね、これが重要かと思いますので、貧乏ゆすりをするこれが実はいいリハビリの一つですけれども。
あ、そうなんですか。
そうですね、はい、割と、効果はあるかと思います。それからもやはり股関節の場合も膝の、大腿四頭筋ですね、
はい、
前の筋肉であったり、それから股関節周りのお尻周りの筋肉の筋トレなんかも重要ですので、
はい、
そういったトレーニングをしっかりしてもなかなかやっぱり痛みが取れないとか、あとは曲げ伸ばしがしにくいとか、そういったことがあれば股関節の手術も考えていただくということかなと思います。
はあ、貧乏ゆすり、
はい、これはいいと思いますね。
あ、そうですか。
はい、
じゃあまずはそのかかりつけの先生に行ってですかね、はい、ちょっと痛いなと思ったら。
そうですね、うちの病院は基本的にはご紹介いただくということで初診をお願いしておりますので、近くのクリニック整形外科さんなんかでですね、トレーニング保存的な治療痛み止めも含めた治療をしていただいて、なかなか痛みが取れないよっていう場合にはご紹介いただくということでお願いしたいと思います。
はい、で、針姫の方に行かせてもらって、ちなみに診療体制は針姫はどうなってるんでしょうか。
針姫の診療体制、今12名ですね、整形外科のスタッフがいて、部長の村津はじめ人工関節に関しては私と村津2人での体制でしておりますので、十分な患者さんの対応ができるかと思います。で、実際私今広畑病院整形外科広畑病院から針姫に移ってきましたけれども、人工関節の患者様たくさん増えておられまして、こちらで皆さん満足していただいていると思います。
村津先生と井ノ口先生は何曜日されてるんですか。
はい、整形外科の外来は月曜日が村津の外来、そして私は火曜日金曜日と外来担当しておりますので、できればその開業の先生クリニックの先生に村津もしくは私宛にですね、ご紹介いただければ専門的な外来診療ができるかと思います。
なるほど、それ以外もその12名の先生が、はい、いろんな担当として見てくださるということですよね。
そうですね、はい、各分野で分かれておりますので、はい、
ありがとうございます。いや、なんか貧乏ゆすりがいいって聞いてちょっと嬉しくなりましたというか、はい、皆さんもねぜひそういったことも認知症生活に取り入れて予防もしてほしいと思います。はい、ありがとうございます。今日は整形外科医長の井ノ口隆夫先生にお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハロー針姫、本日はこのあたりでお別れです。来週のこの時間もお楽しみに。この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りしました。